自宅に帰ってきた椎名は着替えてそのままベッドの上に寝転んだ。
なんか寒いな。
ぼそりと独り言をつぶやいて頭から羽毛布団をかぶった彼はその中でスマートフォンを操作し始めた。 SNS アプリを立ち上げチャットのような画面を表示させるとテキストを打ち始めた。
お世話になっています。第1回放送分のプレビュー版は今週末にお見せできます。
まもなく京子からレスポンスがあった。
了解です。データはストレージサービスを利用するか何かで送ってもらえますか。
いや、ちょっと容量大きいんで直接お渡しした方が確実かと思います。
かしこまりました。 DVD に焼いてください。弊社は USB でのデータ受けは禁止されてますんで。
どこでデータの受け渡しすればいいですか。ご指示ください。
休日にわざわざ弊社までご足労いただくのは恐縮ですので、私がご自宅まで取りに伺います。
家はちょっと。
じゃあ近くのどこかで。
またボストークにしましょうか。
いいですよ。
日時を改めて確認し、椎名はそれをスリープ状態にした。そしてベッドから身を起こして部屋の電気を切り、再びそこに潜り込んだ。布団を頭からかぶった彼は枕の下を指で探り、何かをつかんだ。そしてスマートフォンのSIMカードを抜き取り、今つかんだものを差し込んで、再びそれを見る。今度は京子とやり取りしたものとは別の SNS アプリを立ち上げ、それに文字を打ち込み始めた。
Я бы жду гаджи снова в эти выходные。今週末再度接触。
これまたすぐにレスポンスがあった。
一部に取り。内容は。フルソートベトスティビスインスクルツィアミカ K の指示通りラズベトゥイニエヴィディシエッタペルブル。先に見ることはできないのか。エスリブモジエティプラダジダニエンダエタガモメント。それまでにデータを渡せればドリアパトゴトフキ準備する。トロビス急げ。ポニマニエ了解。
SIM カードを抜き取った彼はそれを枕の下に忍ばせ、再び元の SIM を差し込んだ。再起動したスマートフォンの時計は22時半を表示している。椎名は布団の中でため息をついた。国道沿いのコーヒーチェーン店。この窓際の席で時折外の様子を見ながら文庫本を読む男がいた。
すいません。隣、空いてますか？
ジャケパンスタイルの口ひげを生やした男が声をかけてきた。
どうぞ。
そう答えるとひげの男はありがとうと言ってそこに腰をかけた。
ご苦労様でした。順調ですよ、こっちは。
ひげの男はカバンから封筒を取り出し、それをさりげなく彼の前に差し出した。男はそれを無言で受け取り、本を読み続けた。
さらに割のいい仕事がある。
なんだよ。
何のことはない。あんたのところの編集機材をちょっとあいつに貸してやってほしいだけだ。
そいつは無理だ。部外者はオフィスに入れねえ。
ヒゲの男は天を仰いだ。
何がしたい？アドバイスくらいならできる。
アドバイスはいらない。知恵を出せ。
こう言うとヒゲの男は単行本をテーブルの上に置き、それを読み始めた。お互いが本を読む。そんな時間が3分ほど過ぎた。
関係者にすればいいんじゃねえか。
どうやって？
印刷屋の社員だろ。
そうだ。
仕事が取れそうだってことでうちに営業をよこしてくれ。
営業？
ペーパーレスでどこの印刷屋も仕事なくて大変なんだ。ちょっとでもまとまった仕事が取れるんだったら内勤の DTP も外に出すさ。
何の仕事だ？
一応俺制作のデスク兼技術者だぜ。適当な仕事の発注権限ぐらい持ってるさ。仕事が絡めばあいつだって日中に堂々とうちに顔出せるだろう。うちの会社は今猫の手も借りたいくらいなんだ。だから印刷関係の打ち合わせは編集の傍らするって体で、あいつと接してりゃ別に不自然でもなんでもねえ。
なるほど。
ただ問題は片倉だな。こうなると
椎名を片倉に紹介したのはあんた。そもそも片倉の依頼が受けられるほどキャバがないってのが断り文句だ。そのあんたが自分の代役として紹介した椎名をなぜか会社に引き込んでいる。不自然極まりないぞ。
まあなんとかうまく立ち振る舞うよ。できるのか？
安井はうなずいた。
医者がコミュ障？
うん。
金沢駅から徒歩5分。以前はただの民家だったものを少し手を加えた風合いの喫茶店。老眼鏡をかけ、店の売上金の勘定をする店主に話しかけるのは山形久美子だった。
どういうことよ、久美子。
この間、毎月の診察で大学病院に行ったの。
ああ、休み取ってたわね。いつものやつでしょ。
のぶとい声であるにもかかわらず、話し口調が女。そう、喫茶ボンのマスター、森である。かつては金沢駅構内に店を構えていた喫茶ボン。北陸新幹線開業により、駅の構内は一新され、それを区切りにボンは店を閉めた。今まで普通にあったものが突然なくなり、新しい景色が広がる。この変化についていけない一定の層もおり、心の拠り所としてボンを利用していた常連客の中から復活を望む声が上がった。その声に背中を押され、彼は駅近くの空き家を再利用した喫茶リボンを開業。6年前同様、アパレルショップを経営する社長と喫茶店の店主という二足のわらじを履いていた。
なんか急に担当の医者変わって、その人極度の話し下手なのよね。別にどもるとかじゃないんやけど、本当に必要最小限の言葉しか話さんげんわ。
具体的にはどういう感じ？
ほら、名前呼ばれたら診察室に入るがいね。
うん。
で、私座ってんけど、その人こっちの方何も見んと、ただ電子カルテとにらめっこしたり、CT とかの画像見て独り言言っとるだけやってん。
あ、問診もなし？
一応、なんか変わったことありますかってボソボソって言うだけ。
で、あんたは何て言ったの？
別にって。ね、不安になったからこっちから聞いたの。
何を？
曽我先生どうしたんですかって。あ、曽我先生っていうのがずっと私の主治医やってん。
で、そのコミュ障は？
三つ田だ。名前じゃなくって。あ、ごめん。
いいわ、続けて。
僕になりましたから。
は？
僕になりましたから、霧ってだけ。
ちょ、それってマジ？
うん。
久美子の質問に何にも答えてないじゃない。
そうね。
他に変なことは？
なんか私の方をじーってなんか見て、
え、
ひたすら私のこと見るげ。
あなたのどこ？
目。
目？
ほんでその先生鼻悪いんかなんか知らんけど、時々鼻すすっとって。
それやばくない？
まあでも本当にそれだけやわ。
それだけって？
とにかく私の目見てくるげ。気持ち悪いくらい。
十分キモいわよそれ。
でも別に変な目で私のほらいろんなとこを見るとか触るとかじゃないね。
でも見つめてくるんでしょ？
見つめるっていうか、観察するっていうか。
面と向かってその場で観察する人間ってその時点でかなりヤバいと思うわよ。
そうかな。でもそれ以外に別に何もなかったよ。
本当に？
うん。いつも通り薬処方されておしまい。薬も曽我先生の時と同じ薬やったわ。量も一緒。
社長、あれが本当のコミュ障ってやつじゃないんかな。コミュ障か何か知らないけど、ダメダメ。何なのよ、その三沢だって医者。キモいわ。私、生理的に無理。
ほんで、私、看護師さんに聞いてみてん。三沢先生のこと。
うん。
なんか、統一からこっちの方に来たエリート医師みたいな感じ？
統一？
うん。なんか1年前くらいからここの大学病院におるんやって。曽我先生が統一に行くことになって、その代わりで統一から赴任してきたのが三沢先生ってわけねんわ。で、そこでじっくり1年間かけて曽我先生から引き継ぎ受ける傍ら、一緒になんか共同で研究しとったんやって。
曽我先生と共同研究？
まあ何の研究かは聞いとらんげんけど、学会の中でもかなり難しいテーマの研究らしいげんは。ほやから三沢先生自体は本当に頭がいいみたいね。でもやっぱり看護師さん相手にもほとんど喋ることなくって、あの人らも本当困っとるみたいね。でもそんなんねんけど、看護師さんみんな口々に三沢先生のこと悪い人じゃないって言うね。
あ、そうなの？
うん。でもあの先生とこれから毎月会うってことになると思うと、私ちょっとしんどいかもしれん。
そうね、ちょっと心配ね。お疲れ様。気をつけてね。
森は彼女を見送り、店のカウンターに置いてあった携帯電話を手にした。
もしもし？極度のコミュ障じゃないかって、単なる。ただあれらしいわ、共同研究してるって曽我先生と。何の研究かは知らないけどね。分かったわ。あ、そうそう、また遊びに来てね、としさん。